テイルズチューン。
はい、テイルステイチューン第59回です。お相手は上田と
武田と
楽屋です。
はい、
はい、今回は、後でもご紹介しますが、ゲストの方が2方いらっしゃってます。一応お名前だけささっと。
三影です。
カズです。
はい、正体不明みたいな
何者とか一切わかんないっていう。
あ、ちゃんとテロップが出ましたね。はい、うちで、まあ、iPhone アプリ、まあ、収穫の12月などの iPhone 版とか、今だと Android 版が出始めたところですけど、うん、そちらの移植などをお手伝いしていただいている、方々を、ゲストにお呼びしています。
そうですね、エンジンの開発者ですね。
そうですね、パッとちょっとあんまり詳しくない人に言ってもあんまりピンとこないかもしれないんだけど、
僕らは頭の上がらないお二方が、
うん、あ、そういうなんかコンビみたいな見かけでーすみたいな、カズでーすみたいな
じゃあなんか持ちネタを一つです、うん、音が小さい。
なん、あの、じゃあボリューム上げてください。
あ、はい、内側で調整みたいな、こっち側で調整するものではないよね、
うん、まあなんか音を大きくして。
ニコ生の、まあ、コンソールはあるはあるけど、
ちょっとボリューム、あの、音声ボリューム少し上げますけどね。
ええ、はい、聞こえますよ、はい、まあ、じゃあなんとかなりそうですね、ということで。
はい、ちょっと、今日はいつもより人数が多いので多少、まあ、雑音なりなんなりが入るかもしれませんが、まあ、気にせずいつも通り。
じゃあ、はい、まあ、早速次のコーナーへ行きますか。
はい、
はい、
はい、制作者オツのコーナーです。
イエーイ。
ちょっとオープニングもなんかはしょって始めちゃったけど、一応、まあ、わかんないで聞いてる人いないと思うけど、テイルズチューンという、同人ゲームサークルというところが、開発状況や、まあ、新作情報などなどを適当にくっちゃべるラジオです。
はい、
はい、
そうで、この説明多分すごい久々だよね、多分。
いや、してる、毎回オープニングちょっとしてるよ。
あ、ほ
ん
と？
うん。で、なんじゃそらって思った人は今すぐあのブラウザ閉じてそう、意味わかんないと思うからこれから聞いててそう、今日は特に、ゲストに来ていただいてるので、あんまりそっち側の話しないからね、その開発というか、コンテンツっての中身の話はするんだけど、その、まあ、なんてソフトウェアというか、
まあ、バックエンド側というか、
そうですね、ちょっと、まあ、その辺の話も今日できせっかくなんでできればなという、
ね、なかなか話したらご本人が出るなんて めったにないかな。
このなんつうのロゴを見たことある人って言えば分かりやすいかもしれないですけど、
このロゴをなんかで見たことある人、まあ、うちのゲームとかでもそうだし、なんか
iPhone とか、うちのゲームやったことない人でラジオ聞いてるって結構意味が分かんない感じな気がするんですけ
ど、まあね、いや、それはさっきのニコ生クルーズみたいなね、パパッと。
あ、結構いらっしゃいますね。まあ、iPhone、Android で、まあ、うちらのアプリに限らず、他のなんかノベルゲーム系のゲームを落として、あ、なんかこのロゴ、毎回なんかよく分かんないけど見るなっていう。あれさ、PSP とかさ、他のコンシューマーゲームでよくなんか分かんないロゴ出るじゃん。うん、なんかエンジンだったりメーカーだったり、普通の人区別つかないよね。これエンジンのなんかなのとか、なんかの企画なのとか、メーカーの名前なのみたいな。
ゲームエンジンってやるときはピンとこないよ、ピンとこないからね。
うん、そうですね。まあ、ごくごく簡単に言うと、どう説明がいいんだろうな、ノベルゲームを動かす仕組み、
スクール的な感じ。
でも、スクールももう通じないんじゃない
ですか。ああ、スクール通じないんかな。キリキリとかって分からないか。いや、
キリキリだともっと、だから、どういう説明なんですかね、こう、あの、何も知らない人向けに話したりすると。
その技術とかを特に持ってない人でも、あの、まあ、こう、HTML でホームページ作るのと同じぐらいの感覚で、まあ、紙芝居仕様のゲーム。を、まあ、作るための、まあ、ツールですっていうことですね。
うん、
そう、だからノベルゲーム制作とかに多少興味がある人とかはちょっと聞いとくと、
うん
うん、いいことがある。
いいことがある
か。なんかすごいバカにした。というと、まあ、その中で一応我々はそのアルテミスエンジンを使っているわけですけども、
そうですね、このアルテミスエンジンというのがいわゆるあのマルチプラットフォームのエンジンで、
うん、
なんとそのiPhone、Android、あと PC でも、まあ、共通の、まあ、
そうですね、
プログラムというかスクリプトで動くという形で、うん、実際、まあ、他のアプリをやってても結構このロゴは見てると思うんですよ、皆さん。あんまそういうとこ気にして見てないかもしれないですけど、
まあ、オープニング、そのメーカーロゴの後とかにこのちらっと一瞬だけ、まあ、出していただいてることが多い感じ
ですね。そうですね、一応これはまあそのエンジンの名前ということで、うん、皆さんちょっと覚えておいていただけると。
ありがとうございます。
まあ、だから Windows で開発をして、で、その、なんだっけ、ポチッとボタンを押す、まあ、それほど簡単ではないかもしれませんけど、うん、押すと、まあ、その、Android 版とその、まあ、iPhone 版とができるから、そうそうそう、それを、まあ、同時に出せるっていうところが、多分最大の売りというか。
Windows で動くその同様のソフトっていうのは結構たくさんあるんですけど、それをね iOS や Android でっていうことになるとやっぱ選択肢が限られてきて、まあ、iOS だと、まあ、結構、まあ、ほぼオンリーワンの状態かなという。
そうですね、
実はもう3年使わせてもらってるっていう状態。
いやもうテイルチューンさん本当にもう初期の初期でアルテミスエンジンがもう何の役にも立たなかったボロボロの時代から使っていただいてるんで本当にありがたい感じですね。本当にありがたいこと、もう今のアルテミスエンジンはテイルチューンさんのおかげだと思ってるんで、もう本当にありがたいことです。
多少その使ってることで、使って俺らがぐちゃぐちゃっといじって使ってなんかバグが出てそのバグはその良くないということで直したりして、なんかフィードバックを戻してなんとか、まあ、持ちつ持たれつというほどこっちの比重が高いわけではないですが、
まあ、対してその機能もねいろいろ使わってなかったんで、うちらはあんまりそのデバッグとしての効果はなかったんですよね、残念ながら。
まあそうですけど、まあね、
そうねってなんだ
よ、まあ、実際ねちょっと前、そのより前になるともう同人でなんかビジュアルノベル作っていたもう PC 一択だったんで、 iPhone とかスマホでそのゲームを作るみたいな環境は出来上がってきたんだけど、みんなまあそれはできないみたいな、そもそもなんか iPhone でなんかプログラムしてなんかゲームを出すとか、ちょっとまあ語用を使いますけど、まあ敷居が高せん
みたいな。そうですね、
なんかもうキリキリレベルまでね、こうレベルが下がってきて僕らでもできるって思ったのは、これが初めてだから単純にすげえなと思って当時。
ありがとうございます。
一応このエンジン自体は同人ゲームサークルさんも何サークルか使われてて、
そうですね、
形ですよね。
今だと同人サークルさんで出されてるところが30サークルぐらいはある
のかな。そうですね、30ぐらいありますね、うん、他にも企業さんとかでも使っていただいてるんで。
そうですね、でもやっぱりその初めのうちはこうアルテミスエンジンって言って、まあ、いろんな人に紹介とかしても何ですかそれっていう感じなところが、こうやテレルチューンさんっていうあの収穫の12月って iPhone アプリご存じないですかねとか言うと、あああのっていう風になるんで、もうやっぱりその効果が絶大ですね。
そういう、あ、知ってらっしゃるんですか、その開発会社というか。
そうですね、あの、まあ、特にその iPhone でゲーム作りたいっていう風にもう、その能動的に思うような人たちっていうのはやっぱり、まあ、事前にその iPhone をこう触り、まあ、使い込んだりしてるの で、はいはいはい、そうするとテリシューさんのアプリとかは特に2008年代とかではもう ほとんど iOS でオンリーワンのノベルアドベンチャーだったので、はいはいはい、まあ、大体の人が知っているというか。
あ、なるほど、ね、そうね、
オンリーワンってまあいい意味ではなく他にまあ全然なかったですからね。まだちょっとまあアプリの環境を黎明期というか、うん、まだ同人サークルみたいなところで入ってるところはもうほぼなかった感じなので、
はいはいはいはい、
なので
タイトルの上にトップセールスにも入ったりする質がねかなりありましたからね。
そうですね、あの頃はもう本当に競合がないといえばなかったし、リリースの速度もある程度あったので、うん、本当にアルテミスエンジンがないとさすがにちょっと iPhone でいきなり出そうみたいなのは、
まあ、考えもしなかったね、
不可能ですからね。なので結構ね、同人ゲームをまだ PC で作ってて、なんか iPhone とかスマホとか流行ってきたし、そういうのでも出したいなと思ってる人があったら、なんかぜひ後でちょっとググってみてください。アルテミスエンジンとは何ぞやみたいな。まあ、作ってる人だったらでも分かりやすいと思うんだよね。キリキリとかなんか N スクリプターみたいなもんですって言われたら、はい、
まあそうですね。
それの iPhone 版的なものですよみたいな。
カズさんとかですね、そのアルテミスエンジンってどんなことされてるんですか。
あ、うちはあの自分のサークルでも使ってますし、あとはあの企業さんとか、はい、まあ、本職でも使ってるんで、企業さんとかサークルさんから、まあ、あのうちでは技術者いないんで、まあ、ちょっと移植したいんですけどとか、新しくスマホ向けに作ってみたいといった方々に、まあ、技術を提供して作って、はいはいはい、まあ、うちで受け負って作ったりとか、うん、あとは、まあ、一緒にご相談に乗って何か下のお手伝いをするようなことをやってますね。
なるほど、じゃあ結構そういう移植の手伝いとか、
はい、やってます、ま
あ、テイルズチューンでも結構世話になってるんですよね。
そう、何かあったらおい
おいって
そんな声で聞いていただければ
これ何とかしてくれみたいな、
8個
おかしなことやってんぞみたいな。本当にやっぱりプログラムって言ったらいいのかな、なんかやっぱりそういう難しいところまではなかなか、うん、まあ、他のサークルさんでも多分よっぽどなんか技術者がいない限りはそうなると思うんだよね。エンジンに触ってスクリプト来るのがやっとで、何かが起こったらちょっと、うん、よくわかんないみたいな。
そう、まあ、ゲームを一回でも作ったことあれば結構どっつきやすいのかもしれないですけど、まあ、全くこう作ったことがないっていう方はやっぱりそうですね、
そうですね。あとはやっぱりあの、iOS、Android だと PC みたいに簡単になんかこう スクリプトが完成したらそれでものが完成だっていうことがやっぱりなくて、なんかそのアップストアとか、ね、Google Play とかに出したりするなんか手順とか、実機で動かしたりする手順とか、なんかすごいややこしいところがいっぱいありますから、やっぱりちょっとそういう詳しい人が周りにいないと、まあ、厳しいっていう状況は未だにありますよね。
むしろその辺が結構辛かったりします、ね、特に iPhone というか、うん、Apple Store というか、
そうそうそうそう、
やばい、更新してこんな否定したらティム・クックが誰か怒る
聞いてるぞみたいなコメントであ
、違った、あのジョナサン・アイブが広島弁で喋るみ
たいな。そうなので、そうだから iPhone で今ちょっと Android でも始まりましたけど、出すっていうのはかなりまあちょっとこの二方のおかげというところがあるので、ぜひちょっとそういうところに興味のある、まあ同時にサークルさんなりメーカーさんなりがいらっしゃいましたら、
まあ今ほらせっかくリアルタイムでこのニコ生でできるから、後で質問コーナーの時にアルティメスエンジン自体の質問みたいなのもちょっといただいてもいいのかなと。
あ、そうですね。
この前でもゲーム開発者みたいな人が何人いらっしゃるんだろう。
実際そういう人が多かったんじゃなかったっけ。
ああ、まあ、
お前、お前ロドさんがまあ名前つけて書いてる。お前この前話したけどまだやってないじゃん、やろうって言わなかったじゃんみたいな。
やばい、公式できてる、
公式で完全に違う話よ。
そうね、ゲームを作るとか言ってるから、まあ、それは難しいんかなとか思うんだけどね。一応これはまあそのノベルゲームだけに使えるってわけじゃないんだけど、一応ノベルゲーム専用の、
うん、まあ、キリキリだとシューティングもできるよみたいな話だったりしますからね。
ややこしい作り方、使い方をすれば、まあ、ちょっとしたなんかその、うん、シミュレーションじゃないけど、
まあ、そう、ツイッターガジェットとか、あとこの間だと有名なサークルさんがハエ叩きのゲームみたいなの作ってました。
そうですね、
小林大臣とね。
はいはいはい。
まあ、でも基本的にやっぱりそのノベルアドベンチャー特化型で、まあ、それ用の、まあ、作りになってるんで、他のことやろうとするとやっぱり大変っていうか、うん、あのこ
わざわざ使うっていうのは
このアプリは果たしてアルテミスで作った方がむしろ大変だったんじゃなかろうかみたいなものとかたまにありますね。
向き不向きあります、
うん、まあ、でも逆に そういうのを作れる環境がやっぱアルテミスにしかなかったってことなんですけど、いちいちあのオブジェクト C とかはやってらんないけど、
そうですね、
このエンジンならなんとかなみたいな、うん、結局そのアルティメスエンジンはルバでしたっけ、あれが確か裏バックで使えるけど、ね、まあそこまで覚える根性はさすがに僕も白夜もなかったりします、うん、そうそう、だからキリキリもそこで挫折したんですよね。 TGS を使えなかったっていう、うん、あのカグアできても TGS に踏み込んでどこでどう絡ませるのみたいなことが分からなかったん
で、そうですよね、一気に難しくなりますもんね。
うん、うん、まあでもそういう意味では結構、はい、高速化を狙うというのができるから結構懐が広いなと思いますけど、ね、うん、多分真面目にやればなんとかなるかもしれないし、
うん、
っていう感じかな。でじゃあ後でそのおそらくそのロドさんが後で1秒間に10個ぐらい質問くるかも
マシンだ、
どしどしお待ちしてます、
はい、この方の会社が、ね、採用したら多分ねとても宣伝になることではないか
と。そうですね、そうですね、あとでちょっとまた終焉の話とかもするので、ここでちょっとまあ質問とか先に、
ね、そうだね、
アルテミスエンジンが生み出したお金の額うちのサークルに限ってだったらまあ言えるけど、まあつうか生み出したお金っていうか、アルテミスエンジンなしにはその iPhone 版と Android は開発不可能なので、そもそも、まあ、全額ですねiPhone と Android はいやいや全額、そうですね、お金の額、うん、結局そのアルテミスエンジン作るとまあスマホアプリということになるので、スマホアプリで出る売り上げ、うん、でも単価というかアプリ単体ってそのいろいろ値段の幅があるじゃん、iPhone のアプリって、まあそのノベルゲームをうちはそのサイズを決めてこのくらい長さで何いくらみたいな、うん、あ量り売りみたいな八百屋さんみたいな感じにしてるから分かりやすいんだけど、
そうね、確かに、まあ、高いやつだとね、あのシュタインズゲートとか2000円ぐらいだったっけ、うん、2000円とか3000円とかするし、
そう3000円ぐらいしますよね、う
ん、ちょっとねアプリの値段もある程度相場はできてきたけど、まだまだやっぱり、うん、まあ、勝手につけた方がまあ面白いのかなとは思うけどね、うん、まあ、でもうちはそんなにまあそのまだ商業メーカーというほどではないし、そこまでなんかリッチなものを作ってるわけじゃないので、うん、一応まあグラムいくらみたいな感じで売ってはいますね。
アルテミスエンジン本体としては一応同時にサークルさんにはまあ、大体無償で提供させて、まあ、いただいていて、企業さんからはちょっとだけ、まあ、ライセンス費もらってるんですけど、もう全然、まあ、日々の暮らしどころか消費代にもならないみたいな
もっとみんな使ってあげて
ちょっとしょっぱい感
じで、ノロさん
企業の方
まだまだこれからですね、
ただ実際、ね、その PC ゲーム同人 PC ゲーム Windows しかやっぱプラットフォームがなかったわけですよ今までは、うんうん、なんで iPhone と Android っていうチャンネルを、まあ、アルテミスエンジンで増やしたことで、まあ、売上的には、まあ、ものすごく増えたっていうのがあるので、うん、結局、まあ、リーチしないユーザーに、まあ、かなり届くことになるので、は
いはい、でも最近も Mac にゲーム出そうみたいなちょっと動きがあったりしますもんね。有名なあの Call of Duty ってあるじゃないですか、うん、あれのブラックオプスっていう、まあ、でかい500万本ぐらい売れてるようなとんでもないやつがなんか Mac 版が出るっていう、うん、だから、まあ、でも明らかにその Mac のマシン持ってる人やっぱ増えてますもんね、うん、やっぱそっちに対応していくっていうのはやっぱ当然の流れなのかなっていう。
なんか PC の同人ゲームをわざわざ虎ママにまで行って買いに、虎ママとかイベント行って買いに行くのと、なんか手元にあるスマホで殺到としてなんか遊ぶのってちょっとリーチのしやすさが全然違うので、う
ん
う
ん、PC 版のユーザーさんとねスマホ版のユーザーさん全然違うって皆さんおっしゃいますよね。
そう全然違うし、やっぱ数もやっぱ違うから、うん、なんか PC をプラットフォームにしてやってるんだけど、なんかいまいち客層もずれてるし、なんかあんまりユーザーさんも増えないしみたいな方は、なんかちょっとこういうのを使ってスマホとか新しいなんか環境にチャレンジしてみると意外な結果が出るかもしれません。うちもまあやる前にいろいろ予測が立ってたんですけど、かなりまあ予想外の結果というか、
ただね、もう本当に当時は苦労はしたんですよね、三影さんにこう、ね、メールをしてこれ動かないんですけどこれどうなってるんですかみたいなのを、
当時はもうまだ全然アルテミスエンジン自体がもう未完成もいいところでしたからね、うん、本当にもうご苦労をおかけしたなと思ってます。でも
当時うちらも結構むちゃくちゃ思ってなんかキリキリっぽい文法にしてくれみたいな、
そうそう、マクロがなんか、まあ、ちょっと専門用語なんです、そのある機能がなくてそのまま移植ができないような状況から三影さんがこう苦労して、なんとか使いやすくしてくれたっていう感じですからね。
今ようやくね、うんうん、まあ、ユーザー同士なんとか解決できるようなフォーラムとかも形で用意しましたけど、まだまだこれから
まだまだ十分とは言えないですね。
そうそう、あれか、質問がだいぶ来てるっぽいですね。
Android の機種別対応ってやっぱり大変なんですか？
あ、でもこれはあの会社さんによってはあのデバッグ会社さんに出してるところもあるんで、そうするとそこのデバッグ会社で何台、まあ、30機種とかで皆さんでバーッと一斉にデバッグしてくださったりとかするんで、
じゃあとその、まあ、例えばまあ、難しいとは思うんですけど、同人サークルさん、まあ、そのスマホアプリの開発者さんがその独自でまずそのゲームを作成したっていう場合は、そのゲームのその動作確認っていうのを、まあ、できるだけ多くの機種でやらなければならないということになるとは思うんですけど、まあ、ところがあのアルテミスエンジンを使うっていうことであれば、そのアルテミスエンジンを使ったその他のアプリがそのそれまでこう蓄積されてきたその動作確認の情報っていうのがありますの でそんな中にはその同人サークルさんではなくて、その今カズさんがおっしゃったようなその企業さん その動作確認のためにそのテスト会社に出されて、まあ、2日も3日も叩かれたようなそのデータとかもありますので、まあ、そういう意味ではそのなんて言うんでしょう、
共通のエンジンを使ってるメリット
エンジン部分 あのその機種対応っていうのはある程度その、まあ、行われた状態でそこにプラスしてその自分たちのスクリプトでそれぞれどうかっていうことなので、まあ、あの本当にゼロから機種揃えて検証するのに比べたら圧倒的な、うん、まあ、メリットがあるのかなというふうに思ってます
ね。それが一つ売りですね。
そうですね、
アルテミスエンジンの、
うん、昔のフラッシュライトやってた時は死ぬかと思った。
いやもうでも基本的に死にますね。アンドロイドも数百機種ぐらいあるんで、もう本当に、まあ、今でもアルテミスどうしてもうまく動かない機種とかもやっぱりありますんで、やっぱ厳しいですよね。
解像度が変わったのは大変そうっていうのは、
まあ、一応既存のアプリは問題なくほとんど動いてますね。
iPhone4、iPhone3G から iPhone4 に至るまで解像度が、まあ、画角が同じだったりするんですけど、あのアルテミスエンジンは Android にも対応していて、 Android はもう画角とか解像度とかもめちゃくちゃで、もうちょっとこうあのもうまとめてほしいんだけどっていう感じのもうぐちゃぐちゃなんで、それにあのそもそも根本的に対応しているので、まあ iPhone でちょっとやそっと解像度が変わったところで、まあ痛くも痒くも、まあ実はちょっと痛いんですけど、
基本的には
基本機能には問題がない、
設定しておけばあとはエンジンがで自動でいいよね、調整してくれるんで、
まあ、ただちょっとあの設定ファイルの都合であのうまくいってないアプリも少しあるみたいなんですけど、
はいはい、
すいません、
テイルズチューンはちょっともともとそういうのにもう古い2年ぐらい前に作ったやつをベースにしてるんで、今ちょっとあのもう本当に更新中なんでちょっとお待ちください。
そうですね、本当にここ1年ぐらい の、あのサンプルを元にしてるものであれば大体問題ないんですけど、まあ、もちろん一部で問題は出ていますね。
リソースもだから共通でいいんですよね、はい、もう基本的にはエンジン側の方でいいように、まあ、あの Windows のフルスクリーンでプレイするようなのと同じ感覚で自動で合わせてくれるんで、
まあ、もちろんその何でしょう、そのまあまあいわゆるその黒枠、
はい、
まあ、額縁が出るのがまあかっこ悪いとか、まあ見た目が悪いっていうことで、まあ何だろう、その まあ、いくつかの その画角のパターンを用意したりとか、そういう細かいところまで、うん、まあ、その気を利かせ始めるとやっぱり、まあ、なかなかいろいろ大変にはなってきますけども、ま
あ、でもそういう選択肢もあるということで、うん、両方できるというのはいいですね。まあ、
そうですね、
うん、iPhone5 で起動したら文字がすごいことになってましたね。
あれ、ボレソでしかも縁取りつけてたからだと思います。
あれってもともとはね、あの iPad 用に作ったものが今 iPhone5 で表示されてるからが理由なんですよ、一つ。あとレティナ対応もともとしてなくて、そう、 iPhone5 だとレティナに対応してない解像度、要するに解像度が低い解像度を無理やりあれに伸ばしてるんで、より一層文字が読みづらいという。必ずこれはあの対応しますんで、ちょっとお待ちください。
本当に iPhone 新機種急に出るからね。
急に出るからね。
1週間じゃ間に合わないよね。
そう、急に出るし、仕様はえらい変わっとるしみたいな。
審査がまた遅いんだよね。
そうですね。しかもテールズ審査みたいなタイトルがたくさんあると本当大変ですよね。出し直すので。
なのに一回そのベースを作ってしまえば、うん、そのマルチプラットフォームというか、
そうそう。
その iPhone で出したものほとんどまあ Android で利用できて、全部対応できて、PC にも利用できて、
うん、
もう下手したら一回作るだけでまあその3機種対応のゲームができちゃうみたいな。そうそうそう、
いや全部あの Android でも対応できちゃうんで、僕がちょっとサボってたからちょっと今大変なことになってるだけで、ちゃんと作ればもう大丈夫っていう状態に
はなる。最新版のエニを使えばまあその辺はもう、う
ん、カバーはできる、
クリアできるという形で。うんそうですね、さっき言われたみたいにもうそのいろんな方がそのエンジンを使って、まあ、デバッグの情報とかフィードバックして、まあ、どんどん完成度が上がっていってるので、うん、今だとそうですね、なんかもうはゲームエンジンでゲーム作ったらもう全く動かないみたいなことは
それはほぼ、
うん、なくなっているので、
まあ、その動作報告のスピードよりも新機種が発売されるスピードの方が速いという。
まさにスマホはね、なんか
そのか、まあ、特に Android はねもう好き勝手作れます。
その環境に勢いがあるのはいいんだけど、まあ、そのなんか弊害としてなんか新機種がバンバン出て環境がガンガン変わるっていう。
もうドコモさんとかも突然発表で、あ、20機種、ええみたいな。20って言ったらええみたいな。
なかなかね、iPhone だとね、まあ、そのタイプなんかも限られてるけど、Android テストがしんどいからね。やっぱハード依存って結構あるんだ、やっぱり。
うん、ありますね。最近だと、もう本当にわけわかんないんですけど、まあ、こういうゲームなんで、その複数の画像をこうレイヤーをこうあの半透明合成をこうしていくんですけど、その半透明の合成の計算がうまくいかない機種とかがあって、どうしようもないレベルなんですよね。
なんかその CP が違うとか、その辺が影響するとかですね。
なんかあの特定のメーカーで特定のそのパーツですね、はい、を使っている組み合わせの、まあ、特定の時期のモデルとかっていうことで、あの一応今確認できてるだけで2機種なんですけど、そう、半透明の計算がおかしくて色がちょっとおかしいみたいな。
具体的には立ち絵がガングロになる
みたいな。立ち絵のその、あの
どこのギャル
だ、ね、そうそうそう。
まあでもそれ自体は結構 Windows でもあるはあったからね。 Windows でもその構成によってはなんか、まあ別のエンジンとかの話してるんですけど、別のエンジンでもなんかハードのなんかややこしい構成でやってるとなんか変なバグが出るみたいな。それももうちょっと原因に関しては不明ですからね。そんな知らないみたいな。
でもパソコンよりなんかでもスマートフォンとかそういうところを見る目が厳しい気がするんだけどな。パソコンはなんか意外と、まあ、ブラックボックスというのは携帯とか電話ってさ動いて当然っていうあれがあるから、
自分でカスタマイズとかはできないし、そうそうそう、パソコンとかになるとまあ自作とか入っちゃうからね。自作のやつになるとそんなサポートしきれないようになるんだけど。
そうそうそう、
なるべくね体験版のようなものがあれば無料版でまず動作を見てもらうのが一番いいですね。
そうそうそう、
動かなかったらもうちょっと直接開発者の方にメールを一通入れるような、
していただきます。ただよくでもそのレビューとかでなんか動きませんみたいになってるんですか、
あ
そこからどうやってなんか連絡する人ってすごい稀有だと思うんですよ。
なるほど、
なんかあそこをなんかうまい流れでこう連絡してもらう手ないかなっていう。
まあ大体そのあの iOS の場合はもうどうしようもないんですけど、Android の場合はそのコメントのところに、はい、どの機種で書き込んでるかみたいな情報が、はい、まあ、出ることがあるんで、はい、でその、なんだろう、その、なんか動かないとかで星1とかなってる、うん、それだけだともうさっぱりわからなかったりするんですけど、はい、その日々出てるそのいろんなサークルさんのゲームをこう、
は
い、まあ、横並びにして全部のレビューを集めてきて、でそこであのこの機種で動かないっていうなんか妙なコメントが何件あったみたいのってやって、その統計取っていくとどうやらこの機種がやばいらしいみたいなのがこう浮かび上がってくるんで、
スペリアップで落ちてるのかな。
そうそうそうそう、
この作品とこの作品に報告来てるわ。
そうそう、でそしたらこうもう周りに声かけて、誰かエクスペリアークロ持ってる人いませんか、そうそう
そうお客様の
ためにお願いしますみたいな。そうそう、あ、白夜さん持ってるみたいな。
はいはいはい、
貸して貸してみたいな感じになるっていう、う
ん、まあ、ちょっとなんかその辺厳しいので、なんか下の方にその開発者にメールを送るっていうその欄はあるんですけど、うん、まあ、例えば Android の場合ですけど、それがないから、なんか最近ちょっとなんか別のゲームじゃないアプリなんですけど、そのアプリの説明があるじゃないですか、そこの一番上に なんかあったらそのコメントを書く前にここにメールくださいっていうのを1行目に書いてるっていう、
なるほど、
あ、なるほど、こういう運用してるのかってね、だからゲームだと特にそれでパパッとやっちゃいそう、その1位みたいな、分かんないみたいな、
ユーザーさん本当分かんないからね、うん、よくなんかそのバグ報告とかであるんだけど、メールとかになんか動きませんって一言書いてあっていや、どのハードを使ってどの状況で動かないのか分かんないと、こっちももうどうしようもねえみたいな
ただバグりますと言われても困ります、
ね、なかなかね、まあ、やってるだけのユーザーさんでちょっと分かんないんですけど、最低ちょっといろんな情報を伝えてほしいなと思うんですね。なんかそういう仕組みがなんかやっぱレビューだけだとないし、レビューってまあその批評書くとこなんだけど、なんかみんなその動かねえぞみたいな星一つみたいなそこにプラスアルファしてほしいですね。
もうなんかだからレビューとか動かねえぞっていうのとか別にしてほしいみたいな。
そうそうそう、なんかそれはサポートメールに送ってみたいな。動かねえぞでも別にいいからみたいな。
うん、あ、でもこの中でめんどくさそうって書いてある。でもまさにそれがその心理ではあるんですよ。
まあね。まあね。
高いですよね。
ただまあサポートに送ればこっちもそのゲームを作ってる場合なんでもちろん対話しますし、まずはそこからちょっとやってもらえるとなかなかね。そう、どこで。やっぱそのリリースしてる以上手元では正常に動いてるわけですよ、ね、なんかそのそっちの持ってらっしゃるハードとかでなんか動かないみたいな場合はちょっとやっぱりテストが、まあ、ユーザーデバッグとまではひどい状況になってないんですけど、やっぱりなんか異常があったらね、教えていただいた方が、まあ、そちらのユーザーさんにもなんかフィードバックを返せると思うので、ぜひちょっと今後なんかねバグとかもし出ること、
まあ必ず今後もそういうことはありえるんでね、
あ、全然ありえます。ぜひなんかハードとかなんか状況とかめんどくさいけどちょっと1行2行書くくらいの
そうですね、ぜひご協力いただければと思います
あ、カズさん、あ、この
はい
ん、アルテミスエンジンの使い方をニャンニャンニャンみたいなコメントは答えちゃっていいですかね。
これはもうちょっとしたら何か発表ができることもあるかもしれない
じゃあちょっとスルーでキリキリみたいな、そうですね、キリキリみたいなエンジンなわけです。そのマルチプラットフォームはそうです、多分キリキリを使ったことがある人だったら楽に運用ができると思うので、ぜひちょっと
現状はまだその完全なる公開って感じではないんですよね。フリーでなんか誰でもダウンロードして使えるよっていう感じではない
ですね。そうですね、まあ、ちょっとぼちぼち検討はしてるんですけど、はいはい、ただあのメールでご連絡いただければ、まあ、ほぼ8割方はそのまま、じゃあこれ使ってください、ここ見てくださいみたいなご案内しているので、
うん、はい、まずは使いたい方は三影さんにメールをっていう、
そう、ね、
今はそうですね、
宛先はこちらっていう、まあ、このラジオでは見えませんけど
すごいあの、まあ、お手数をおかけして、まあ、申し訳ないんですけど、まあ、やっぱりそのなんだろ
う、まあ、ある程度そのハードルを超えてくる人じゃないと、
そうなんですよね、うん、
そう、使うか使わないか分かんないけど、うん、とりあえず見せてっていうのはちょっとまあ
冷やかしは残念ながら
すごい、
あ、その残りの2割はですね、まあちょっとあれなんですけど、その先ほど あのバグレポートのメールと同じような感じで「ください」とか「説明してください」終わりみたいな
何をみたいな
誰だみたいな
そう俺だみたいな
やっぱりね、ちょっと、まあ、そもそももらっても分かんないと思うんですよ、うん、そもそもある程度開発したことないと、アルテミスエンジンを提供してもらっても、多分何もできないと思うので、
うん、そうですね、あんまり初心者向けのちょっと情報がまだ揃っていないっていうのもあって、あのなんかこういう、まあ、これこれこういう感じなんですけど、それでもいいですかみたいな、その確認の、まあ、ご返信をまあ差し上げて、でそれであの、まあ、もうご返信をいただけないみたいなケースが、まあ、残りの2割の中で非常に多いですね。
あ、じゃあ、まあ、いわゆるコミポ化して。
今はちょっとそこら辺の敷居も下げることも並行して進めてるんで、水面下で、まあ、それがある程度うまくいったりしたら、まあ、ちょっと今のね公開方法は変えていきたらなっていう、
まあ、しばらくはちょっと開発経験があってちょっと興味があるよという人は気軽にまあお問い合わせをしていただければ、
ね、
と思います。
うん、最低でもハード名と OS バージョン書くとき、でもここのハードルって実はすごい高いと思うんですよね。
分かんないですもんね、
かなり変えてこないともらえないんだよね。
多分なんだっけ、街中の人100人聞いて Windows であの OS のバージョンをどうやったら見れるか知ってますかって言ったら、
そうですよね、
まあ、OS、まあ、例えばその、ね、ホームプレミアムなのかプロフェッショナルかのそこまで多分分かんない
と、スマホになるとなおさらでしょうね。
そうそうそう、設定開いて何々の携帯の端末の情報を何々巻いて、
なんか OS は AU ですみたいな感じですよね。
まあでもしょうがないとは思うんですけど、
え、まだ7使ってんの、俺98だからみたいな、お前14倍みたいな。いや、そうじゃねえよみたいな。数多い方が強いとかじゃないからみたいな。でも使ってる人って、うちらなんかちょっと開発をしてるからあれだけどさ、そういうことってやっぱ普通の人はそうなんだよ。もう OS の処理なんかそもそも知らなかったりするし、その OS って何なのみたいな。
最近キャリアが違って同じ機種出たりとかもしますからね、ギャラクシー S もいくつか
あ
ったりと
かね。
なのでね、開発経験がない人は相当多分プラットフォームが増えるっていうことだけでも相当面白いと思うので、そう全然違うんだよね、やっぱりその PC 上でなんかそのノベルゲームを動かすのと、スマホでまあ本当にどこでもできるとか、まあどこでもそのダウンロードでまあゲームを落とせるみたいな、そうね、すごいなんかユーザーさんにリーチするチャンスが広がるので、ぜひ君もやってみないかな。いや、ロドさんね、売り上げも行くと思うんだけど、売り上げ行くと思うんだけど、ロドさんのところは開発費がかかりそうで、なんかちゃんとしたもの作らないといけないから。
ああ、まあちょっとバックグラウンドそれでぼかしておくとして。
いや、ロドさんはもう言っちゃってるからさ、もう明らかにもう、ゆずなんちゃらの方から来てるみたいな。
そういったら僕もミノなんちゃらから
来てる。ミノなんちゃらから来てる。
アルテミスエンジンも最近ようやくその商業の方でね、新作としてタイトルを作ってくださるメーカーとかも出てきたんで、
そうですね、商業メーカーの方もぜひちょっと移植とかを、はい、まあ会社でここに上に出てますけど、はい、担当されてるので、その場合そのサポートも完全にきっちりやって、そのデバッグも出してみたいなサポートをされますので、ぜひちょっとまだうち Windows で普通にゲーム出してるだけだけど、iPhone でもちょっとやってみたいなという人は、
そう、割と有名タイトルが出てる、それは言っちゃダメなんだっけ、
いや、別に会社で情報出てるからいいんですよ。
最近ね、あの恋姫無双なんかもうちで移植させてもらって、あの
そうですね、
出してるところは別な会社さんで、
そうですね、
ね、なんか Android とかだとそのいわゆるなんかエロゲーとかも普通に出てたりするし、さっきちょっとファミレス内でなんかエロゲーを立ち上げて
やってた。いや、危ないことかもし
れない。周りに誰もいなかったからね。
そうそう、ちょうどあのやっぱりあの、まあ、iPhone はもちろんのこと、 Android も Google Play だとね、あの、はい、アダルトは NG だったんですけど、あの、まあ、最近そのなんだろう、アダルト、まあ、まあエロゲスよねの受け入れとかをしてる、まあ、し始めたその、まあ、独自の Google Play、 Google とは関係のないそのマーケットっていうのが、まあ、いくつも出始めてきていて、で、まあ、今あのまだその表面にこう浮かび上がってきてない、まあ、これからやりたいです、今作ってますみたいなマーケットも本当に結構片手で数えられないぐらいあるので、まあ、これからどんどん出てくるんじゃないかなっていう、まあ、
マーケット作れるのがやっぱ Android の強さの一
つですね。そうですね、まあ、もちろんあのそのまあ、ノラマーケットっていうことでその集客とかの課題がすごく大きかったりはするんですけど、まあ、できないかできるかっていうと、いうのはやっぱ違うので、
そこでなんかすごいヒットタイトルとかができると、そこでもう一気に覇権を握る可能性があるみたいな。
そうですね、まあ、これまでとその全然違う市場でまだ誰も耕し始めてないみたいな、まあ、荒野の状態だから、今その完全新作でやるとかなると、まあ、相当ちょっと売上的には厳しくなるとは思うんですけども、まあ、
フロンティア精神でそこはこう、
いや、そう、ね、乗り込んでいく感じ、ね、将来性は高いと思うんだよね、アンドロイドは。
そうですね、
じゃあ流通系の人にもちょっとこうアピールして
みたいな。その辺がなんかゲームの面白さだった気がしますね。その PSP の頃で PSP って出始めて全然ダメだったけど、モンハンが来た瞬間一気にガマッとしたんですよ。だからそれがそのヒットタイトルが1個出るとハードも握れるっていうところが、そのゲームのコンテンツの面白さっていう
気がします。 iOS ではまさにそれがテールズ・ジュンさんだったと僕は思うんですけどね。
まあそのそのね、そのほんの一瞬の映画をね、もうこの 2,3 年で食い潰したけど。
だから流通のなんか間に入るものが少ないんだよね、そのAndroid、まあ、iPhone もそうだけど、マーケットがあってメーカーがあって、その間に入るものが非常に少ないんですよ。 Android だとマーケット管理する会社とかもあるんだけど、まあ、そこのつなぎが非常に少ないので、まあ、ちょっとね、商業流通とかだとなかなかそこまで自由に効、まあ、かないので、本当にいつ出すみたいなタイミングをこっちで決めれて、おろす本数もくそもないから、ダウンロード販売だからおろす本数もないし、かなり自由にできるので、
そうですね、
メーカーの人はさらになんかその広がると思うんだよね。まあ、ただなんか売り上げを上げるとかになると、結構やっぱそのスマホアプリって本当に独自のなんか考え方が必要で、なんか PC のマーケットとはまた違う考え方でちょっとなんかプロジェクトを組まないといけないというのは、
同じやり方でそのちょっともう一色でやってみただけとかだと、まあ本当に悲惨な結果になることがほとんどで、まあかといってやっぱ完全新作行くにはちょっとリスクが高すぎるし、
そう、
ま
あ、そう、新作でやっぱ足踏みするっていうのはやっぱどの会社の、ディレクターさんの話でも聞きますね。
ただそこはやっぱりそのすごく規模の小さい、あの、まあ、プロジェクトで、まあ、少しずつこう、まあ、試すというか、あの、そのあんま長いものって向いてないと思うんですよね、スマートフォンだと。
そもそも隙間の時間にプレイするんですね。
寝る前30分とかで、まあ、プレイできるような、まあ、規模のものをこうコンスタントに出していくっていう方が、まあ、どっちかというといいのかなという。
一本二本じゃなくてやっぱりある程度数がないと、ダメなんです
。どんな人間像なんですかね、逆にこのスマホでノベルを買うって。
いや本当にゲームとかあんまやんない人がやる、なんか中高生のユーザーがすごい増えたんだよね。
それは感じる。
でエロゲーとかなんかビジュアルノベルとか、そもそもアニメとかラノベとかあんま見ないですけど、なんか携帯でたまたま見つけたってことをしました。面白いですね。どうもっすみたいな。なんかやっぱり違うユーザーさんだなっていう。なんかね、エロゲーのマーケットとか同人ゲームのマーケットってもう分かりやすすぎるといえば分かりやすすぎるんですよ。
まあ確かに。
で結構やっぱりその弊害としてなんかそのお客さんの顔見ながら作っちゃうみたいなところもあるんで、もうユーザーが固定なんですけど、もうちょっとやっぱり新しくも多分なかなか入ってこないだろうし、
でも逆にその人に向けて作っちゃうとそれはそれでまたなんか、
まあ、狭くなっちゃうから、だからそのエロゲとかってそういう意味でもちょっと硬直してるから
な、だから逆にこのまま出した方がなんか逆に異文化っていう感じが、
ああまあそれもある、
そういう戦略、まあ、もううちらはその取ってるか知らないけど、まあ、なんかその辺がなんかちょっと作用したんじゃないかなって気はしてるんですよね。
なんか新しいビルドね、新しい考え方でなんか物を作って、なんか流通とかも自分でコントロールできてっていうのは相当面白いはずなんで、なんかね商業メーカーさんでもうちょっと小さいプロジェクトでなんかやればいいと思うんだけどね。
なのかでに移植になっちゃってますからね、まあ、当然ながらそのコストが圧倒的に安い。
なんかエロゲ会社さんだったら今までそのコミカライズでやってたようなことをまあそのノベルゲーム上でやるみたいな、だからその1キャラ分のなんか外伝だけをなんかちょっと100円200円のアプリ出してみるみたいな、ぶっちゃけ商業メーカー、まあ、ロドさんのところ例に出して悪いけど、多分ロドさんのところがなんかそういうアプリ作ったらなんか売り上げ的にはかなり、まあ、
かなりいきそうな感じが、
余裕でその
開発費ぐらいの回収リクープするんで、
リクープすると思う、数万本は絶対売れると思うし、それだったら全然元は取れると思うんだけど、まあそのね、なんかグラフィックとかうちだと違ってなんかリッチなものつけなきゃいけないから、
まあコストはそこそこかかると、
そううちらみたいにそのフリー素材だとなんか どっかの誰かわからなく書いたような絵とかでね、
一応どっかの誰かはわかる気がするんだけど、
そんなもんで売っていいわけじゃないからなかなか難しいと思うけど、なんか出口は全然あるような気がするんだよね。
やっぱそのリッチさを要求されるっていうのはそのちゃんとした商業メーカーのところはきつい。そのつもりないんだけどみたいな、だけどあんたパソコンまでこんないいもの作ってんじゃん、なんでこっちにできないのって。
ただあのスマホってやっぱ200円のアプリを出して許されるからさ、
意外としょぼくてもよかった、
しょぼくてもいい、
それ流通だと絶対ありえないってことだもんね。
まあ PC だともうちょっとしんどいね、なんか200円で売るわけにいかないじゃん、作ったもん。そんなマーケットないし、
しかも、もう PC もビジョスゲームとかも性能競争やってないから、単純に絵の多さとかになっちゃってきてるし、
そうですね、
この辺もだいぶちょっとやばい話があるので
、ちょっと名前臭くなってきたので、そろそろ、そろそろ、まあでも結構、その将軍ミカさんとか同人サークルさんとか、両方になんか違ったチャンスができると思うので、ぜひプラットフォームが増えるっていう可能性を考えてみると楽しいと思います。
はい、じゃあなんかローさんと上田さんの2人で作ったら、
ん？
ローさんと上田さんの2人で小さなプロジェクト。
いやあ、
喧嘩した気するんだけど。ローさんって方お会いしたことない方、完全な予想のみで言ってますけど。
アップで2000くらいだと、そうですね。商業メーカーでちゃんとしたものが作られてたら2000円とかでも全然出せますね。
まあ逆に2000円がなんかマックスで気がする。
なんか値段が低いことをデメリット捉えずにメリットと捉えて2000円のゲーム作ると思って作ればなんか結構いいものはできるような気がしますけど、
ね、徹底的に敷居を低くできるから
ね。PC ゲーだとやっぱ1万円取るって前提でまあ作んなきゃいけないから結構それはしんどいよなっていう、
売り方結構いろいろ工夫できますからね。あの分割する以外にもアプリ内課金とかもできるんで、
中
で、
ね、そうですね、
追加のシナリオ購入とかっていうこともできますしね、
なんかあれって自由に課金のポイントって置けるんですよね、
置けますね、はい、
なんかあのよくあるようにあのスタドリをなんか 100円で買えみたいなアイテム課金みたいな、ノベルゲームでそれはないけど、なんかまあちょっと変わったパターンでその 普通のなんかねゲームを出した時にちょっと言われたんだけど、あの CG モードとか音楽モードとかいる人といらない人が結構いるんだよね。あ、CG モードとか別にいらないしとか言って、音楽モードとか別にいらないしという人も、うん、まあそれもいる人だけなんか100円プラスしたらなんか聞けるよ
ね、うん、ちなみにそれはアルテミスエンジンでは実装は可能ですか？
iOS 版では可能で、はい、Android 版はマーケットがたくさんあるので、はい、あの今のところ Google Play のインアップビリングには対応していないんですよね。
いない。
ただこれはあのちょっと今後の課題ということにはなるんですけど、はい、iOS だったらまあできるので、うんうん、ですね。で、まあそもそもですね、あの本当に結構、まあ、特に、まあ、男性向けっていうことだと、まあ、こっちの市場かなり新しいんで、そういうビジネスモデルからこう構築しなきゃいけないというか、
うん、じゃあもっとえげつないあの、ね、ノベルゲームだったらあの最初に1回バッドエンドにしといて、これのハッピーエンドを見たかったら100円払うみたいな。
そうですね、一応その、まあ、あのこれまである例としては、うん、あのまあ、もう乙女ゲーとかだともう何つうか常識になっちゃってるんですけど、うん、最初のプロローグだけ無料でそのキャラを買うっていうパターンと、あとはそのなんかいわゆる共通ルートが無料で、うん、その各種エンディングのフラグを解放するために課金とか、うん、まあ、まあそれがいいのか悪いのかちょっと別として、
まあまあ、
ケースとしてはそういうのがありました。あとそのアダルトだとなんかこうあのそのエンディングまでいけるんだけど、うん、そのエッジシーンだけ課金みたいなやつとかで、うん、その1回200円とか300円とかで、
イベント CG 見るのに金がかかる
デジタル風俗みたいな感じ
なんかこうあので、しかも面白いアプリがあって、そのシーンがスキップできるんですよね。その課金しないでそのエッジシーンスキップっていうのができて、それでスキップしていくとそのスタッフロールまで見れちゃうっていう、うん、まあ、結構面白いですね。
あとあの機能別のものもありましたね。セーブするのにいくらかかるみたいな、スキップ
するのにそれちょっとあのかなりすごかったですよねセーブ機能いくら、
機
能に金払うか、
あと BGM 機能いくらみたいな、それは基本機能になるみたいな、うん、ところまで課金しちゃうと
か、ひでえって。あでも確かに、でもなんかその我ら男性側が出すゲームって全部あの全部セットにったらもう1点パックをドカッとやるっていう、うん、文化がもう何十年続いちゃってるから、うん、そこをなんかこう方向転換できないかっていう、う
ん、いやでも今のなんか携帯ゲームとか入った人とか結構抵抗ないと思うよ、うん、なんかまあ言ってしまえば体験版とまあ有料版が一体になってる感じだから。
そうですね、う
ん、だからまあキャラごとにお金課金するとか、うん、なんかで衣装なんかネットゲームだと衣装でお金取られるとか、いろんな課金方法があって、
まあ、バターみたいなこと、
あれでまああんま悪どいこととかを考えなければ、なんかみんなそれなりに納得してお金払うと思うんだけど、そんなまあその詐欺みたいなモードで取ったらダメだけど、
あまあもちろん、なんか一回なんかそういうその課金をする仕組みを持ったそのゲームとか一回作ってみたいな、別にこれはなんかそのユーザーの人がなんかお金払わせんのかみたいな感じがするけど、なんかそういう工夫みたいなのを一回してみたいっていう気はする、う
ん、なんか結局はなかったらそんなの買わなかったらいいだけですね。なんかあのシュタゲとかの課金システムって結構良かったんだよね。
どうなの？
ゲームは普通に全部遊べるんだよ、うん、ゲームは普通に遊べるんだけど、キャラの立ち絵の服を変えられるんだよ、課金すると、
はいはいはい、
でちょっと違った雰囲気で遊べる程度のもんなんだけど、うん、それはその遊びで全然買わなくていいし、なんかちょっとそれに100円200円払ってもいいわだったら、その、うん、あまり服を買ってなんか立ち絵の服を変えるっていう、うん、なんかそのそれが課金しないとゲームが全く楽しめないとかはなんか NG で、うん、プラスアルファでお金を取る、
まあ、今のソーシャルゲームもそうですからね、一応遊べはするけど、まあ、もっと楽しく遊びたければっていう、うん、なんだかそのラグナルコンラインの頃って言うならば、そのゲームデータの保存料のお金を毎月払ってたわけですよ。それがまあそのアイテム課金と方向転換したっていうことだけど、まあその辺も方向転換がこのね、アンドロイドアプリ、まあひいてはアルテミスエンジンの力できっと新しい分野が開けるんじゃないでしょうか。
本当にどっちがいいかって言われたら今の方がいいような気がするんだよね。全員必ず月額1000円取られるよりは、なんかゲーム自体は無料でなんかちょっとプラスアルファしてね、なんかネットゲーでも最近アイテム課金になってきたけど、うん、アイテム課金の方が俺はいいような気がするんだよな、うん、
じゃあ収穫12月であの女キャラに水着パッチを作ろうよ、
水着パッチでプラス100円みたいなそういうことができるんだったら
それで一回なんか何人買うのか試して
みたいやってみたいと思うんだけどね、うん、なんかその売り上げを上げるのに本数はまあその無料だったらみんな落とすわけだけど、うん、そこにプラスアロハでどう課金してくれるかみたいなのも今あのゲームは結構考えてるんだろうな、
なんか見てみたいな、そういうパッチ、うん、ね、収穫ユニクスのサナイのあの篠原アイパッチとかさ今すごめん、今すごいクズだった
いいと思うんだよね、そういうのなんかやってみたいなとか思うんだけど、うん、今後なんかそういうことた多分やっていくと思うんだけど、試せることはちょっといろいろ試したいというか、うん、実際に今だとその無料アプリっていうのを何本か出したくて、はいはい、なんかそのアプリ出すんだけど完全に無料みたいな、うん、今そのちょっと前にテーブル中の大賞といって、なんかその新人さんはなんか募集してシナリオを書いてもらって、今そのゲームを開発してるんだけど、なんかね、できたら何本か無料にして、なんかできるだけたくさんの人に読んでもらいたいのってあるんだよね、うんうん、 そこでまあその課金する方法ってなんかその続きものにして次の話に課金してもらうとか、うん、あとはまあその無理アプリとしてもらってなんか衣装でプラスアルファとか CG モードでプラスアルファとかでちょっと好きな人だけ課金してもらって、まあ、それで我らはちょっとお金を儲けるみたいなことで、
うんうん、あなんか無料だとかまいたちによるみたいなシルエットだけになってお金を有料になるとその CG がつくみたいな、
うん、結構そのパターンもあるはあったんだよね。なんかその、うん、無料版で全部最後まで遊べるんだけど、そのお金を払うとなんかその 絵が増えるみたいな、イベント増えたりちょっとリッチになるみたいな。
ああ確かにそのリッチ感っていいのかもしれないね、うん、
高解像度版になるのもありますね。確かに、うん、低解像度版の無料でとか、
まあ、あるいはその PC 版だとその演出がすごいリッチだけど、まあうん、なんかそのまあ、iPhone 本に行くとも気軽にできるっていうか、うん、でその PC 版のそのなんだっけ、PC 版をもでその演出が E 版を変えるとかそういう感じなの、うん、まあ、それをちょっとなんかパソコン版の方と連携してるのがすごい面倒くさそうだけど、
で意外とね適正サービスつけとけばなんかみんな無課金でもよかったらなんか全員金払わなくてなんか元取れないんじゃないのって言うけど意外と払うんだよやっぱり、うんうん、昨日なんかファンタシスタオンラインの水着を買うためだけで俺1000円払ったから何の役にも立たねえのに無料で全然遊べる
のに、それは上田さんが病気っていう
でも結構あれみんな買ってると思うよ。今のネットゲームですごくって一切お金払わなくていいんだよ、うん、でアイテム課金も強い武器が手に入るとかじゃなくて、うん、あってもなくてもいいものが手に入るとかなんだよ、ね、であってもなくてもいいものだったらみんなお金払わないんじゃないのとか思うけどやっぱりみんな結構払う人は払うんだよ、うんまあ、それ気に食わないと払わなくて人は結構いるんだけど、うん、意外とやっぱり払う人はいるっていう、う
んまあ、やっぱりなんかこうなんていうか納得感というか、うんまあ、このゲームにこれだけその楽しませてもらってるんだったらまあ、これぐらいは全然ありだみたいな、
そうそう、
ね、気持ちがあるんじゃないかなと、
やっぱその納得の行き地みたいなもんですよ、ね、
よくなんかお布施って言うけど、まあお布施全然悪くないからね、
う
ん、
そうそうそう、
なんか本当に無料のところでサービスをきっちり作っておいて、うん、なんかそのちょっと課金すればもうちょっと楽しいですよみたいなところ用意しておくのが、う
ん、なんか課金の時の OK ボタンをなんかお布施するって書いてあるなんか結構みんなポジティブにやってくれそうな気するんだけどな、うん、
そのなんかあとあの武田さんがひもじい顔してる写真とか
もあかなるほど、
チルドレンプログラムみたいな感じでなんかかわいそうにみたいな気にしてくれるかもしれない。
なるほど、
そう結構そのなんかコンビニでペットボトル150円とかは普通にみんなホイホイ買うのに、うん、そのスマホアプリ、まあ、115円とか230円、あ、まあ、ちょっと違う170円とか、うん、なんかちょっと躊躇しちゃうっていう心理はそのなんかこうコンビニでペットボトル買うんだったらそのなんかそれはどういうものかっていうかその中身がもう分かるんですよね。
あ、
まあ、少なくともなんか一度も飲んだことがないものでも、まあ、これ飲み物でとりあえず喉が癒せるはずだ、おおむね9割方はっていう思いがあるんで金出せるけど、なんかスマホアプリの場合はこれがなんか本当にその170円分の価値があるかどうかっていうのがやってみないと分からないというのがあるんで、まあ、それでちょっとはそのなんだろう課金率にその悪い影響があるんじゃないかなという、うん、
本当にあの本の問題ですよね、うん、本と電子書籍の、
そうそうそう、最初にやっぱコンテンツは好きになってもらうチャンスはないとダメなんで、だからコンテンツ自体はやっぱ無料が一番いいし、そこにプラスアルファでお金を払ってもらえば、うん、なんか結構ね今その新人さんのなんかノベルって全部短編で、
うんうん、
体験版とかちょっと作りにくいボリュームだから最初から有料にしないといけないかなと思ってるんだけど、うん、もしできるならそのソフト自体はやっぱ無料にはしたいね、うん、無料にしてまあどっかでお金をもらうみたいな、
やっぱそっか水着で
水着でちょっと近々今年出すようなものにちょっと実装はできないだろうけど、来年くらいからちょっとそういうことはいろいろ試してみたいな、
そのプレイヤーさんの感覚としてはそのなんかその水着に100円200円払うとかっていう感じじゃなくて、うん、そのこのゲームをその楽しませてもらったことと水着に100円払うみたいな感じの
モデルにしたいですよね。そうじゃないとやっぱりお金って払わないと思う、うん、
それかもう無料にしといて最後にそのお布施ボタンだけつけとけばその気に入った人だけお金して入れといてっていう、う
ん、まあ、そのお布施だけだとそのやっぱその何ももらえないわけじゃない、うん、水着とかそのやっぱ対価はやっぱちょっと欲しいみたいな、一応なんかその商売行為みたいなもんだから、
う
ん、でも言い方が悪いかもしれない、得体がしてないから、まあ、でもこれが多分一面の真実ではあると思う、うん、
だからやっぱスマホアプリってその数だけはたくさん出てるし、 Android だと本当に審査がなくて、なんかメーカーのゲームなのか同人のゲームなのか個人がなんか作ったやつなのか、うん、それともなんかウイルスが入ってるやつなのかいろんなあれがあるからまだちょっとあれなんだけど、まあ、
そのベースがウィルコですって言い張ればいいんじゃないあのうちら的には
そうそう、だからその、うん、これからマーケットが整ってきて、あとはまあそのずっと継続的にまあちょっと間違いないものを出していけば、まあ、ちょっとサービスにお金を払おうかなみたいなユーザーさんもついてくるのではないかなと 思います、うんうん、というわけでスマホに関して生々しい話をいっぱいしてしまいましたが、
今日話濃すぎない、
ちょうどよかったね。なんかそれっぽい感じじゃん、なんか真面目なラジオみたいになってる、
ね、ああそうね、まるで普段の僕らが真面目みたいな。まあそうなんだけど、海外のフリーソフトって完全なオフィス制度だったりする、
ドネーションウェアってやつ
ですね。ああなるほど、うん、
まあ、日本だとビールウェアとかたまにありますけど、ね、う
ん、
似たような
もんですよ、ね、あでも確かに僕もビームはなんかドネーションしたな、
うん、僕もアンドロイドのエディターはドネーションしましたね。
これからああいうの日本でガッて増えてくると思うんだよね、もうオフステみたいな、あの前々から言ってるけど、ま、あの投げ銭みたいなのが一気に普通になったらなんか恐ろしいことになるみたいな、うん、だってあのニコ生の広告とかってさ、めちゃめちゃ金入れてる人いるんだよね。
あ、いるね。
だから本当にニコニコ生主が好きとか、その動画上げてるユーザーさんが好きとかでお金をガンガン入れてる人がいて、あれがその、まあ、作り手に直接入るんだったらより加速すると思うんだよね、
はいはい、
ああなるとなんかそのまた、うん、変な経済が動くみたいな。
まあ多分その辺のペイパルは何とかするかもしれないけど、まあこう動きたいかなっていう、うん、あれなんですカズさんとテイルズチューンの関係は、
だからこの iPhone 版と Android 版アルティミスエンジンを使う際にもうちょっと長い間協力していただいているという形ですね、はい、うちらもそのアルティミスエンジンを使わせていただいてるんですけど、エンジンを使っただけでその全部が全部ババッとできるわけではないので、うん、いろいろちょっとサポートしていただけつつ、
あとまあ三影さんとカズさんがつながってるみたいな、裏でつながってる的な、
いやいや思ってたんですよ、まあ、
ちゃんと言うてるかな、
おおむね2人一緒にいるみたいな感じなんですね。
初めて視聴してます、いつももっと大事な感じなんですか、あいつもはもうちょっと
金の話
し雑な話、
どうでもいい話、
どうでもいい話です。
みんなバラバラ、
どうでもいい話のコーナーは
あります、あります、
あります、つうかあと8分なんだけど、
あこれはさすがに延長してください
、延長しますか、わかりました、
クリエイター、あそういえばなんかあったね、クリエイターコモンズみたいな、ほらニコニコ動画でなんかその、はい、なんかそのヒットしたやつを素材利用するとお金が入る入らないみたいな、あれ今どうなってるんだろう、
いやあれはお金を入るシステムなかったはず、
みんなニコニコポイントみたいなの来るってこと、
確かそうだったと思うけど、
うん、なんか一頃追いかけてたんだけどなんかやめちゃったからな、うん、
まだね、そのクリエイターさんになんかその、
うん、
少額で、
これどうやって延長するんだっけ、
ちょ前 何回かやったじゃん、
いやなんかインターフェースが若
干、なんか設定がそのなんか右の
これ、
うん、これですよ、
システムこれどこだ、どこでやるんだ、
ね、分かんないよね、
あ課金で声、
あ5分前じゃないと出ないのか、
あもうね、そのボイスがあった方がいいという人とない方がいいみたいな人がいるからね、そういうところで課金を分けるのはいいかもしれないですね、
確かに、ね、実際アルテミスエンジン使ったタイトルでもね、ありますからね、そういうの、
そうですね、なんか感覚的にはその声いらないから200円引けようみたいな、そんな感じなんだけど、
朗読版は有料ですみたいな、
うん、
ありますね、
うん、あそれもうまいこと利用してね、本体のコンテンツ無料にして、あそうか5分前じゃないといけないな、じゃあちょっと制作者とのコーナー終わりにして、
うん、じゃあいつもの雑談のコーナーです、
雑談的なコーナーですか、
テイルズステイチュー、はい、普通オタのコーナーですが、今日はゲストさん来てるのでだらっと雑談をしたいと思います、
でもなんか質問コーナー受け付けてみると、
あそうですね、いつも通り質問を受け付けてます、はい、ちょっと質問の前に、まあ、あ質問なんかちょっと三影さん、カズさんでもいいですし、僕らにでもいいです、なんかちょっと質問があったら、この 2,3 分の間にちょっと書いてみてください、
なんかテイルズチューンの関する質問が若干あった気が
して、 2,3 分ちょっとそれらに関して話しておきますので、その間に
だいぶ流れちゃってたけど、
あ、私が見ますわ、ルーデシア続き早く見たい、すいませんこれはもう本当に謝るしかないですが、ほぼできている状態からまだ進みません、
やっぱ次やっぱ進展がなかったら1本指を切り落とす
いやいやいや、ルーレーシャーね、本当にね、9割できてるんですけどね、
あの腰水さん的な腹パンがそろそろ来てる
はい、もうちょっとしたら出ますので、
はい、
もうちょっと待ってください、弾丸論破はいいですね、
デミですか、デミもなんとかしたいんですけどね、
一応開発予定のものはなんか時期は遅れますけどどんどん出ますので、うん、本当にもうちょっとだけお待ちください、あと半年くらいでなんとかなってくるので本当にね、この1年間くらいちょっと開発の体制を整えるのに使っちゃったので、
9割できてるんだけどかーって地獄のミサー的な、
うん、9割できてんだけどなマジでみたいな、もうできてリリシリリシかけなんだけどなみたいな、あとボタン押すだけなんだけど
じゃあやれよ
あまりさん元気なのでしょうか、最近会ってないか分かんない、元気なんじゃないかな、 冬込みの結果は結構間際なんだよね。11月半ばくらいじゃなかったかな。それはちょっとうちらには何ともなのでお待ちください、ね、
今ある開発予定だけで全部できるのは何年
後、ちょっとまあついでに宣伝というか開発予定の、プランをお話し、
まあ、僕らは還暦を迎えるようにはできるんじゃないですかね。
一応テールチューン大賞の4作品 と、今予定している終焉の12月、最近公開されましたホームページでの告知にもあるとおり終焉の12月、去年に募集しましたファンディスクの方のリリースを、年内から来年3月くらいにかけて、順次リリースしていきます。おそらく順番的には、テイルズ中の大賞の1作目ルートゼロが、冬込みを一応予定しています。終焉の12月、収穫で12月のファンディスクが、iPhone 版 Android 版がおそらく先行リリースになります。こちらは分割版となり、前編後編という分け方をしてまして、前編が一応年内予定、後編が、来年3月あたりの予定です。PC パッケージは、後編と同時に、リリース予定です。ルーデシアもそれまでになんとかなると思います。はい。その後順次、まあ1ヶ月か2ヶ月の間隔で、テールチューン大賞のものが、4月3月から、6月くらいにかけて、3本くらいが連続して出ていくと思います。こちらはまあ短編なので、短編のアプリみたいな形になってていると思います。うーん、 PC 版ではちょっと安価なパッケージ、500円から1000円くらいのパッケージでご提供できればと思っております。
はい。
終焉の12月、真ん中の人は青ですか？違います、新キャラです。一応ファンディスクの、シナリオを書いていただくときに、収穫の12月のサイドストーリーを、まあ、オリジナルで書いてもらって変だけど、自作してもらってるんですが、一応オリジナルキャラを自分で作ってもいいということで、何本かのシナリオに収穫の12月本編にはいないキャラを、ライターさんの方が、オリジナルで創作しております。真ん中の見たことないキャラはその新キャラの一人です。まあちょっとプロフィールは内緒ということで、ファンディスクももうすぐちょっとリリースできますので、うん、ちょっと各シナリオの内容みたいなのもぼちぼち宣伝していきたいと思いますので、順次ちょっとホームページなどチェックしていただければと思います。今来たできれば産業よろしくお願いします。スマホアプリとか出すと楽しいぜ。アルテミスエンジンっていうのをよろしくね。ルーレシアまだだよ。以上。
ノーフューチャーで。ごめん、ちょっとトイレ。
はい、どうぞ。新キャラ、そうですね。新しいシナリオ、結構、うん、いろんなバリエーションのシナリオがあって、なおかつ新キャラクターなども出てきますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。本当にね、ちょっと時間がかかっちゃったから、なんか早くお見せしたいなと思うんですけどね。なかなか。
炎上できたっていうか、なんかね、放送開始を押してなかったんだよね、うん、僕もさ、まあ勝手に切り替わるんだけど、はいはい、でそのシステム画面が出てなかっただけだったわ。
なるほど、よかった。
アニメ化まだですか？当ホテル中に若干スケジュールの空きがございますので、ぜひちょっと関連制作会社さんのお話をお待ちしております。園長さん、はい、そうですね、今までちょっと1年間くらい開発が止まってたので、実際そのライターさんの都合がなかなか少なくて物が出せないとか、あとちょっと少人数でちょっとやりすぎているので、いろいろちょっと開発が止まることがあったので、ここからちょっと人員をまあ確保したり増強したりする路線にしたいなと思うのをこの1年間くらいやってて、一応ライターさんを確保して、次はちょっとグラフィッカーさんとか、ちょっとソフト開発周りとか、いろんな方にこうちょっとなんかお手伝いというか、まあ募集していきたいなと思っています。今ね、なんかグラフィッカーと、あとまあ動画作る人と、うん、ウェブデザイナーの人とか、まあウェブデザイナーの人
とか、なんかそういう人たちが欲しい。 それぐらいは手弁
当で。本当にね、ちょっとなかなか開発に手が回らなかったんですが、なんとかなってきたので、ちょっと半年くらいで元の、まあ本当に数年前のなんか何ヶ月に1回か必ずなんかアプリがどんどん出てくるみたいな状況にしていきたいと。動画ロドさん、まあロドさんもまあ忙しいからね、まあ空いてる時は頼んだけど、うん、新しい壁が見えないんですか。あ、ちょっとホームページを今ちょこちょこリニューアルしてますので、その時にちょっと追加しようかと思ってます。
うん、スクリプトは必要ですよね。
まあ入れば、
うん、まあ一応ね、うん、あの暇な僕がちょこちょこやってるんで、
そうですね、本当にさっきも言いました通りエンジンを丸ごと提供していただいていろいろサポートしていただいてるんで、うん、若干ちょっと労力がまあ楽になってるというか、うんうん、
なるほど。
WWW まだ作ってます本当にこういうのが多いんですけどまだ作ってますっていう、いや本当にいつかは出ますので、ちょっと今年年末から来年あたりをご期待いただければ。本当に来年バンバンアプリが出なかったらもうちょっとまずいからね
ああはいはい、じゃあ俺開発者の人でずっと漫談する彼をやるよ、うんうん、なんか座布団をこう取っていく感じですかねそのお話によりけりで、
やっぱさんはロックマンみたいな BGM 作りますから、ね、
どういうことどういうことにな
るの、キュンキュンってやつでしょ
あのエアーマンが倒せない時のあの、
いやあまああれも BGM だっけ、
うん、いやだったらロックマンでエアーマン、
あー
ロックマン2か、
なんかロックマンすごい人気あるんだよね BGM ね。
そうね、なんかファミコン版の曲だけでいい曲が多かったから、
うん、そうね、あれ違ったロックマンの BGM 違ったっけ、あれ
いや、あれロック
マン、あれエアマンの、え、ロックマン2のエアマンのイメージだった
あれオリジナルなのか、
ボス面かなんかあれじゃない、違うのか、
違った、まあ、わかんない、僕も多少記憶が曖昧なんで間違ってたらごめんなさいって言うんですね、うん、で座布団の枚数、お給金、まあそうですね、
まあ、キリキリしか扱えないというか、キリキリが扱えたら他のエンジンもまあ理解は早いので、
う
ん、全然いけますよ、まあ、PC 環境だったら未だにキリキリが
結構根強い
メインミットもありますからね、
うん、うん、武田さんに方、委員長のエロ投入してください。ください。
あ、俺に渡して、ちょっとまあ、機会が当たって渡しておく。誰か分かって
みて。おいくら？あとで、お金渡しとくから。ほう。エアーマンオリジナル、6000万は2のラスニア。なるほど。
そうですね、ちょっと動画とかに関してはかなり力を入れてきたので、ちょっと動画の人をなんかどうやって募集しようかなと思ってるんですけどね。
ロドさんの弱みを握った方がいいんじゃない？
いや、まあまあそうだけど、ロドさんもほら、ちゃんと働いてるからさ。
そろそろこんななんか殴られないやめとこう。もう、あ、すいませんでした。
なんかちょっとその短編アプリとかになると、その歌付きのなんか長いオープニングをつけるって感じじゃないから、なんかその、
軽い3、40秒ぐらいの動画でも
あれば、そうね、あのよく海外ドラマのオープニングであるようなスタッフロールバーッと流してインストの音楽が流れてみたいなんで、うん、なんかああいうのでかっこいいのが作れないのかなと思う
ん、なんかミクミクダンスとかあの辺とかかな、
そうね、ちょっと
結構動画でそれっぽいというと、
あとは本当に物が出てからちょっと CM 用のムービーを作ったりとか、なんかそういうことしたいんですけど、いまだにちょっとサークル内にそういうのスキルを持ってる人がいないので、ちょっとこれは外に求めるしかないなという。本当にね、ニコ動とか俺なんかちょこちょこ見てるんだけど、うん、なんかボカロ界隈とかなんか異様になんか才能のある人がガンガン集まってきてすげえなと思うんだよね、うん、なんかああいう人何なんだろうとか思うんだよね。ニコ動で管巻いてる人結構ね、ニコ動とかで目をつけてる人がいて、なんか頼もうかなとか思うんだけど、なんかこの人何やってるんだろうみたいななんかプロなのアマチュアなのみたいな、よくわかんない人がいっぱいいて、あ、そう。なんで今回ね、ちょっとそのテールズチューン大賞で、応募していただいたシナリオの中で、ちょっと絵を描かれてるというか、自分で同時ゲームを作られてて、絵も描かれるみたいな方が一方いらっしゃって、その方になんかキャラクターデザインとかをお願いしてるんですよね。うん、キャラクターデザインをやってもらって、僕がまあその原画を描くみたいな形を取ってて。
うん、テールズチューンだったら初な
こと、ね、初ですね。うん、僕だけが絵をやってたのね。だからちょっと原案とかデザインを外に求めるみたいなことを、これからちょっとやって、試してみようかなと思ってて、
はいはいはい、
実際ちょっとね、なんか今後作る新作でまだちょっと情報出してないものがあるんですけど、それに関してちょっとメカ系のデザインとかなんか SF 系のデザインをちょっと頼んでみようかなっていう人はちょっとちょこちょこ目をつけてて、
なんか面白い才能だね。
うん、実際ちょっとね、俺ももうかなり老害化してるので新しい風を入れていきたいみたいな。
なるほど。うん、
あ、そうですね。中江の12月は分割シナリオ。まあ、アプリ版だけが分割なんですけど、
はい、
武田さんのシナリオも分割されることが今日決まりました。
そうです、さっき決まった感じで。
あ、えい、あ、やるってことでいいの、はい、なんか案を喋っただけなんだけど。
いや、やるんでしょ。
いや、うん、まあ、やれたらいいねって思ってた。
あ、じゃあやればいいね。
やるよって
決まった。決まった。
決定。
というわけで、上下巻で一応アプリ版出るという話だったんですが、上巻下巻ともに武田さんのシナリオが1本ずつ入ります。
はい。
東京何ボックスであるっていう、なんか、いきなりのなんか仕様変更ですけど。
仕様変更ですね。
ぜひちょっと楽しみにしていただければと思います。 三影さんとカズさんはそんなに長い間の間出会いって言っても
2009年ぐらいからですかね。
そうですね、2009年にその僕と一緒に昔仲良くやってたサークルで、はい、その一応なんか、まあ、世界初みたいな感じで、
はい、
iPhone 用の同人アプリアプリというかノベルアプリ出したって言って、うん、そこ の, まあ、解説アプリ解説のところに一応そのアルテミスエンジン使いたい人は連絡してくださいみたいにこう、まあ、ちょこちょこっと、まあ、書いていたところ、はいはい、まあ、いきなりメール突してきた、
はいはい、
まあ、怪しい人がいまして、でなんか、まあ、いきなり会いましょうって話になって、はいはい、秋葉原で、まあ、会ったのがカズさんだったっていう感じ で,
あで、ね、開発に関心があって、
そうそうそうそう、それでその僕がその時蒲田に住んでたんですけど、まあ、なんか彼もいきなり僕の家の近くに越してきたりとか、100メートル
隣に越してきましたね。
そうそう
すごいよね、
すごいよね。
さらには今度三影さんが引っ越したら僕も一緒についてきます。
マジで。ストーカーはしようよ。ちょっとあんま度が過ぎるような やった方がいいですよ。通報のやつ
ボタン押されちゃいます。
110番110番
で大体僕とかもなんかすごいもう時間ぐちゃぐちゃの生活してるんで、はい、もうなんかこう作業しなきゃいけないんだけども、なんかすごいだるくて、もうなんかこのまま一人でうだうだやってたら寝ちゃうみたいな時に、カズさんちょっと一緒で作業しようとか言って、ね、それがなんか、まあ、午後23時とかに呼び出してで最寄り駅で会って24時間のジョナサンに入って朝8時までいるみたいなわけのわからないことをちょくちょくやってますね。
なんかいいですね、その開発合宿的な
部屋の
頃
が毎週やってるみたいな。
じゃあそこからそれはなんか同人ゲームを作ってて、なんか、うん、あこういうのがあるんだ
みたいな感じで、ちょうど自分のところでも iPhone 用のノベルゲーム作りたいなと思って作ってて、はい、ただもうちょっとこれ難しすぎるわ、なんかいいのないかなって探しててたまたま見つけて、それからです、
ね、それはすごいいいタイミングですよ
ね。ナイスタイミングでしたね。
なんかいいですね、そういうエンジニア的なデザインって、
うん、ね、
すごい出会いの後がすごいけどね、つきまといだから、ね、
確かにそこまでの根性はないわっていう
アルテミスエンジンに関して声をかけられる事案だからね。
確かに
大体もう今となっては僕がアルテミスエンジンの CEO をカズさんに聞くみたいな、そういうわけでもない
。最近どうなってるみたいな。お前のじゃないのみたいな。
この命令の使い方どうだっけみたいな、そういう感じで。
あ、この中で一番若いのはカズさんだよ
ね。私ですね。私86年生まれなんで25ですね、今。
ああ、じゃあ、
ダントツ。
まだまだ若い。
偶然にもその他4人は同じ年という。あ、同じ4人が、上田さん一番上で。
僕と、三影さんと、
白夜が、まあ、同じ年で。そうそうそう。
っていう感じかな。終焉の順序は分割らしいけど、多分、僕のシナリオも分割されるの。というのは、何々の何月っていう感じだから。
別のシナリオは2本入るという感じです。
まあ、そんな感じです。なんか概要喋ってもいいのかなと思ったけど、やめとこう。
まあ、ちょっと内容はまだ早いかなという感じで、ね。あ、終焉、もちろんフルボイスじゃないです。そんなお金はありません。
僕らが声を当てるならいいんだけど。
そうですね。
でも、ぜひ、ドラマ CD ね。
あ、そうですね、声にちょっと興味のある方はぜひちょっとトラガナさんとかボーイシャップで委託中のドラマ CD を聴いていただけると、うん、そうそうそうそうね、うん、ロボノみたいになんか 3D のキャラをなんか作ってなんか芝居に合わせて動かすと、まあ楽は楽なんだろうし、新しい表現方法であるからね、
うん、
だからちょっと絵もね、なんかそのうちにはなんか変えていかないといけないんだよね。なんか原画が一人というのはちょっとやっぱりしんどいので、はい、原画とグラフィッカーをきれいに分けたりとか、あと原画さんをなんかもう一人入れたりとか、あとはその毎回ゲームごとにちょっと外に投げて新しい描きさんをどんどん使うとか、うん、まあ、そして俺は寝るっていう。
重要です。
ずっと寝てるみたいな。たまに売り上げ出たとかで売り上げから2000円くらい抜いてくる。
なんか微妙に安い。男たちの12月なんか。
そうですね、俺らが勝手にボイスパッチとか作ってギャグでやってもいいんですけど、ギャグでやる人はちょっと金かかりすぎて。ちゃんと音響スタジオとか借りて、俺らがそのマイクの前に立ってる全部セリフ読んで。やらないといけないしね。ドラマ第2弾、あ、さきざきちょっとそういうのもできたらいいなと思っています、
う
ん、
ドラマ CD 買いました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これが僕らの日々のお米やお味噌になってます。
大事ですね。
才能あったら手伝ってみたかった。そうですね、お手伝いの方をなんか今後も継続的にちょっと 前までちょっと方針が違ってできるだけちょっと外の人にこう使わずにみたいな感じだったんですけど、これから積極的にちょっと外の人に丸投げしていこうみたいな
意味が変わってますよそれ
丸投げしていて、その人たちに作アプリを作ってもらって、その売り上げから何パーか抜こう
と。いや、上田さんの椅子になる2人とか心の傷を治す金を買っちゃう、うん、もういくらかかるか、うん、でもなんか100枚ぐらいあると朝に治りそうだからなこの金額。
ドラマ CD はね、結局その、まあ、皆さんちょっと程度中をかけてる人は分かると思うんですけど、この1年くらい全然アプリが出なかったんですけど、うん、まあ、その間僕がもう仕事が超忙しくて、ちょっと僕は何もできないので、何か売り物を作ってて白夜さんに言ったら、まあその、うん、なぜか1回目に T シャツを作って、いや そういうのはまあ、
あれは趣味だから、うん、あの、うん、サークルとは直接関係ないん
で。でもサークルスペースで売ってた。
やっぱそう
です それは趣味じゃないよねみたいな。でその後で、まあ、そのドラマ CD とかはどうでしょうとか言って、まあ そうだよねっていうまあ僕がまあそのジャケット書く程度で、まあ、そのあんまり中身に関わらなくてもできるということで、まあ一回、まあ、前々からその音声コンテンツみたいなのやってみたいと思ってたので、まあ、その流れでちょっとまあ今のうちにチャンスですので、うん、やっておきましょうということでやってみた。
一応このコミュニティに参加してる、まあ、今多分聞いていただいてる方々は第1トラック、1トラック目をまるまるタダで聴けるので、あの、このニコ動にアップされてるので、
あ、そうですね、ちょっと興味がある方は、後でちょっとニコ動で聴いてみてください。
そうなんか、いきなりなんか、あの、脚本書いてて、あ、マジでみたいな。
一応、iTunes ストアと、あの、まあ、そういう、なんていうの、配信サイトで販売されてますので、
ああ、じゃあ、わざわざ現地に行って CD を買わなく
て。買わなくても大丈夫ですね。
会社で来てます。
会社で来てる人は何の、どんな会社なの、自由すぎる。
なんか俺分かる気がする、この来てる人。
あ、本当に。
だってもうほとんど顔を覚えられるぐらいの枚数しか出てないから。あ
そうですね、まだ余ってますので、イベントに来られた際はぜひちょっと
覚えてみて。多分来てる上司が君疲れてるのかいみたいな。まあそういうあの無言のシグナルにもなるんじゃないですかね。こうなんか自分のこの疲れを訴えられない方が。
なんか市民団体みたいな主張なんか T シャツ書いてるみたいな。
なんかあのメタルワンの T シャツみたいな。
ノーモアウォーみたいな。
ひってなんか。
あ、CD 買いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、ドラマ CD とかちょっとコンテンツのバリエーションもなんかいろいろ増やしてみたいなと思ってて、ゲーム以外ちょっとコミュニケとかでなんか本を出してるね、昔はちょっとやってたんですけど、
こんな感じの
やつですね。あ、画像が出るみたいな、うん、出たんか、まあ、シュールな絵面だからでも、ええ、
この間これ来てコミケ、あ、コミケじゃない、コミティアに参加したら、別なエンジン作ってる方のこの挨拶に、あれ、テミセンジはなんか宗教で始めたんですかって
。まあ、あります。はいだよね。はいですよね。
しまった。
そうそう。
T シャツとかグッズ系はまたちょっと作ってみたいですね。そうですね、イベント、ゲーム、アプリだけになっちゃうとね、ちょっとまあチャンネルが良くなっちゃうんで、いろいろまあちょっとできることをやっていきたいなと思うんですけど、まずはちょっとアプリを。
T シャツ第2弾。
第2弾、また武田さんがちょっとありがたいお言葉を。
いや、まずはそこから。
いやいや、あの、君の予約が欲しいっていうあの T シャツを着て、女性にピンタ送られて。着てるだけですよ、可愛いなるっていう、この素晴らしい機能が。
なんと画像が汚いね。
あれ、なんでだろう。
帯域がちっちゃいのか。
別府のお土産で毎日が地獄だし。ああ、なるほどね。そうだな。なんか名言集みたいなもん、でもそんな名言とかないからね。
う
ん、
まあでも実際はあのちゃんとしたなんつうのキャラクターの絵を出せって結構怒られたんだけど。まあ
それは普通ですからね。
まあ確かに。
でもやっぱほら上田さんに負担をかけないでっていう条件が当時あったんで。
あの時はそれがあったからね。うん、で、あ、俺あんまりそのなんかそのゲーム使ったりとかすでに使ってる絵をなんかそのままベチャッと貼り付けたグッズってあんまりまあ個人的にはって話したけど好きじゃないんだよね。うん、あとグッズって作る際にはすごいお金がかかるので、あんまちょっと儲かんねえなという謎のない話がありました。なんかグッ、僕らのサークルにグッズがバンバン並び始めたら、あ、儲かってんなって思ってください。
つまり余裕がある。
余裕があるっていう。そういうものを作る余裕があるみたいな。本当にね、グッズとかってそう簡単に出せるもんじゃないんですよ。もう高いみたいな、とにかく。
確かにドラマ CD も結構高かったもんね。
うん、高いし、
もう本当に。リスクとかもね、やばいですもんね。
うん、数百、数千とか作って、なんかその、完売しないと元が儲かったりしはしないので、うん、ねえ。 おばちゃん顔で言いましたけど、そんなんね。ねまあ、なかなかそこまでは、まあ来年くらいね、なんかそこまでできたらいいなと思うんですけどね。うん、
なんかほら、iPhone 用のなんつうのケースを出すとか、そういう話もちょこちょこはしてたんだけどね。うん、
まあでも俺はその言われた時にその脳内のストロバンを弾いて、無理って。全然儲かんないし、みたいな。下手したらもう大赤字で、うん、偉いことになるみたいな。
なるほど。
まあ別にそんなにお金儲けのために、やってないんですけど、その大赤字は困るみたいな。作った人が全員泣いてるっていう それはちょっと困るんで、
まあ惜しい守りだけど、あの映画を作り続けるんで、我らはゲームを作り続けることがなんかその勝利条件の一つでは
ある。そう大儲けじゃなくてもいいけど、なんか本当に大赤字は勘弁してほしいみたいな、うん、次がもう作れなくなるし、で今ちょっと作る予定のやつ、他のその、うん、まあライターさんにも手伝ってもらって作ってるので、うん、なんかゲームが途中で作れなくなるとか絶対避けたいのでちょっとしばらくは本当に安全運転というか、かなり手堅い運用をしていきます、うん、武田さんの熊のプリント、あ、なんかツイッター
の
あれ他の人のなんか武田さんが作ったもんじゃないよね、武田さんがマルシー持ってるやつじゃないよね
別にだったっけ、どっかデンマークかなんかのなんかの土産だった気がする、
うん、はい、デンマークでどうぞケースはちょっとやっぱりギャンブルっていうことで、まあショットにしとけばいいんですけど、
う
ん、
でももうほら iPhone5 でさ大きさ変わっちゃったじゃん、だから余計めんどくさそう、うん、でも逆になんかその iPod たちのケースとかになんか貼るシールとかなんか意外と安そうじゃない、
あ、まあ、そういうシールは違うね、
例えば、うん、
会計処理は、まあ会計処理っていう手の込んだことまではやってないですけど、まあみんなでiPhone Touch の3、iPhone Touch の、そうですね、 iPhone どうしてもやっぱ高くなっちゃうんですね、結構小さいロットでそれなりになんか数を作るとなると、うん、まあ3000円くらいで売れれば全然、漫画家の第2弾、テール中にはなんか若干のスケジュールの空きがございますのでぜひ興味をお持ちの出版社の方、メールか何かでいただければポスターとかもちょっと作りたいですね。イベントとかにね、なんか家のプリンターで作ったものとか持ってちゃうし、スティックポスターとか最近なんか結構気軽に作れるようになったので、ああいうのちょっとやってみたいですね。
あ、
iPhone5、そうですね。ちょっとグッズとかはなんかね、ケースとかちょっと仕様が変わっちゃったりすると、えらいことになるので、うん、それ IC カードに貼るシールとか、いろいろグッズはなんか作れるんですけど、数をそれなりにまとまって作らないといけないのと、あとやっぱそういうことをちゃんとやらないとちょっと売る値段が高くなっちゃうんですよね、この IC カードに貼るだけのシールがなんかその1000円しますとかなんかみんなちょっとうわって思うよでもこっちでちゃんと考えないで作っちゃうと本当にそういうことになっちゃうんだよね、うわっていう値段になっちゃうみたいな、はいはい、本当にこっちがその儲けようと思ってなくても原価が本当にそれくらいかかってるみたいな、
うん、ないとどうしてもね、
グッズは基本高いですからね、
なんかよく本当にコミケとかになるとその趣味で作ってるサークルさんとかはなんかそのテレカとかを作ってて普通に2000円くらい売ってるんだけど、うん、1枚売れるたびにバンバン赤字が出るっていう、なんか任天堂みたいな感じになってるから紙にやるし、まあ、それはちょっと体力があればまあやってもいいんだけど、今のところちょっとそのあんまりお金をバンバン使うわけにはいかないので、うん、安全運転でしばらくちょっとグッズは、
うん、思い切って上田さん書いては、これってなんだろう、漫画のことなのかな、
あ、漫画家っていうことなのかな、
まあ漫画描いたらゲーム一切出なくなる
まあそれでよければね、
それでよければ
、うん、
サイトはツールを使ってます、ツールを使ってるところから今ちょっとテキスト打ち込みっていうか、まあ、そのことから丁寧に書こうという、ま
あ、あれでいいんじゃない、もうあのホームページメーカー的 なメーカーじゃなんかあるじゃん、ビルダー的な、ああいうのでいい気がするんだけど、
いやもう俺すげえ勉強し直してるから今スタイリッシュシート必死で勉強してるから、
ね、本当にそれでちょっと止まったりしないよね、
いやするする
それあれですよ、あのフォトショーでもうレイアウトだけガーって買って僕に送ってくれた方が早い気がするんだけどな、
でも今はね、あのテール中のサイトってね、俺見てるだけで胸くそ悪くなるから本当にクソみたいなデザイン と、クソみたいなあのディレクトリ内の散らかりを、
あ、まあそれはね、
あとぐちゃぐちゃのソース
ぐちゃぐちゃのソース
本当勘弁してほしいので、
まあだってゴーライブで使ったところの名残じゃん、
そうあれをちょっと一から書き直すということを今やってるので、このサイトは綺麗になると思います、まあそんな凝ったことはしないんですけど、一応ちょっと体裁を整える形で、
楽しみですね、
はい、そうね、本当にね、なんか商業のね、なんかアニメとかゲームとかのサイトって最近本当にかっこいいのが多くて、うん、なんかあんな感じでちょっと作れればいいなと、
なるほど、
サイトってね、やっぱウェブってなんかやっぱり なんかマーケット直接見る前の前段階の大切な入り口だから、うん、なんかもうちょっと丁寧に作らないといかんのと、うん、最近思ってて、
なるほど。
フェイトゼロみたいに同時なのか、まあその収穫に順に買ったかをノベルにすることは別に全然できるんですけどね、うん、まあ、これもさっきと一緒で高いっていう、う
ん、
高いし多分
ペイリスが高いんだよ。
まあ今作ったら多分トントンくらいだと思う。
あとのあの小説化するなら僕全部書き直したくなるから。
そう、なんかやっぱりゲーム用の文章でに作ってたりもするので、なかなか小説直すことがまた一からちょっと文章を構成するから作業を得るので、うん、今ちょっと、ね、しんどすぎるというか、
意外とそのなんだろう、立ち絵があるっていうことを想定に入れた文章になってるから、うん、テイストがやっぱ違ってきちゃうんだよね、まんまコピーすると、
うんうんうん、ちょっと新しいそのテールチューン対象での作品ってもうシナリオがちょっと上がりつつあって、ちょっとまあキャラクターデザインとかもあって絵をつけていく段階なので、そろそろちょっとその辺のサイトも作っていけたので、そんな凝ったサイトというわけじゃないんですけど、それなりにちょっとね、見栄えのするものにしようかなとは思ってます。
頑張れ。
この収穫の順序で買ったらなんか全然違う絵とか、まあそもそもキャラクターデザインが違うものとかもあるので、
うん、
結構新しい感じになるんじゃないかなという感じはします。
うん、確かにデザインやってもかどこに 何があるのか分かんないのは、
そうね、ユーザビリ UI っていうか、
うん、確かにそのなんだろう、この
そう今いらないものいっぱいあるんだよね、うん、あと掲示板近々廃止します。
あサイトマップみたいなのもないしね、
うん、だから今あるその コーナーというかページとか無事に半分でいいので、うん、半分くらい減らしてもうちょっとコンパクトにしていきたいと思います。
うん、僕が作ればじゃない、何を
ラノベってウェブページのことかな。
あ、まあ別にそれでもいいけど、でもそれはなんか今上田さんやってるんじゃないの。そう、クエストなんかワードプレスでザクッと作っちゃいそう。
うん、まあワードプレスとかに統一してもいいはいいんだけどね、うん、ワードプレスだと若干ちょっとできないこととかあるから、うん、
例えば
ねレイアウトにちょっとまあ自由が利かないっていうところはある
んだけど、まあ逆にそれをある程度テンプレ化するからこそのワードプレスだからちょっと思想が違うと思う。
だから多少ワードプレス寄りにはなると思う。今あるコンテンツは半分ぐらいワードプレス上に移して、うん、まあそのメッページはページ分けるとか、
はいはい、うん、
三浦さんはね意外とコミケとか知らないんだよね、全然分かんないって言ってた、コミケとかコミケとか行ったことない。でもね結構なんか漫画家さんとかね、なんかそういうのってみんなコミケとか行ったりしてるんでしょとか、サークル参加してるんでしょとかいう偏見じゃないけど、そういうのはあると思うけど、みんな意外とないよ。
逆に原画家さんとかが多い。
うん、そうですね、なんかああいうところに縁のあるクリエイターさんって結構なんかくっきり分かれてたりするんだよね。なんか今回もね、なんかその提出対象の応募してきた人になんか一人一人会ったりしたんだけど、なんかみんなコミケとか行ったことあるとか言ったら、なんか一人もいなかったね。一人もいなかったら一人なんかちょっと行ったことあるくらいで、まあ、別にみんななんかそのゲームとか興味あるからってコミケとか行くわけじゃないんだなっていう。
はいはいはいはい。
残り時間あと7分ぐらいですね。
はい、ではエンディングのコーナーにちょっと移ってみましょう。はい、はい、というわけでエンディングのコーナーです。今日はちょっと珍しくゲストなんかをお呼びしてやってみましたが、うん、まあ、またゲストとかもね、まあ、見かけさんからとも、
まあ、毎回来ていただいてもいいんだけどね。
喜んで余裕でレギュラー入りしますよ。ちょっと機会があれば来ていただく。さーて来週のゲストはっていう。さーて来週のゲストはみたいな、まああんま呼ぶ人いないので、あんまそのペルチにかかってる人少ないし、
うん、つうか奇跡だからね、今回そのただでさえ知り合いがいないテイルズチューンが、しかも僕がその呼んできたっていう、テイルズチューン一人見知りの僕がだから、
ありがたいことです。
ありがとうございます。女性ゲストで呼べるのは多分そのボーカルをやったくらいの
無理
くらいだね。
早いきっぱり。
まあ、アマアコさんとかが来るかなと思うけど来ないみたいな。
いや無理でしょ、もう、
まあもう、
まあ、初音ミクさんとか、
初音ミクさん。はいと言えしか答えない。ドラマ CD の声優さんもほんま難しいな。
100%
無理。こんなわけのわかんないラジオで出ないよみたいな。
おいくらみたいな感じになっち
ゃう。まあまあビジネス的な感じになるからね。
うん、なかなかちょっと豪華なゲストとかも来ることがなく、この先もやっていきますけど、ぜひちょっとよかったら、今日初めての方とかも多分多少はいらっしゃるようなので、ええ、 そうですね、毎回ちょっとまあそのこういうゲームの宣伝というよりはなんかその開発とか作る中身に関しての話が結構多いので、うん、まあ、そういうことにもし興味があったら聞いていただけると楽しいのではないのかなと思います。
つか今日初めてっていう人多いのかな。なんか
さっきちょこちょこコメントが見たから
何人いらっしゃいましたけど、
一応今回で59回目、全く節目でも何でもないんだけど、あでも来次が60回記念、ね、記念になるか分かんないけど、
そうね、60回記念、武田さんの切腹生だからね。
切腹、まあ生きててもしょうがないしね。生きてもいいんじゃない。あ、2回目とか、あでも2回目って方もいらっしゃるのか。
ああ1回目にし
ても、うん、ありがたいお話でございます。
そう、武田さんのシナリオ構造とか別のね回でそのシナリオ関数の話とかたまにちょこちょこやったりしてるので、なんかちょっとその、
はいはい、
絵なり音楽なりシナリオなりするなんか質問とかあったりしたら、なんかせっかくのまあニコ生なんでコメントで書いてくれれば、ま
あ、なんかジャンルごとに喋るみたいな。
そうですね、
まあ、絵と音楽とシナリオと、まあ、もしゲストで いらっしゃるならプログラムとかも、
うん、
そういうことをなんかちょこちょこできたりするので、ぜひちょっとニコ生を利用していろいろ聞いていただければなと思います。あと5分くらい、
まあ、まあ、そんな思います。
そうですね、
そうですね、旧作もね、もうちょっと長いこと経ってるからね、
うん、
いや、そろそろ新作でなんかちょっといろいろ展開していきたいところなので、ファンディスクがちょっといい区切りになるかなと思うんですけどね。
そうですね、
一応収穫の締めということで、
うんうん、もうやっぱ昔のもので見た瞬間うわってなっちゃうから、
そう今ね、もう
なんかこのもうなんかいちいち上げてると無限に言えちゃうよね。
今本当に困ってるのがね、終焉の12月で、うん、追加される新キャラとかの立ち絵とかと、うん、昔作った立ち絵の整合性が一切取れない。
整合性が取れない。ちょっとタッチが変わったりとかそういうこと？
うん、書き方そのものがちょっと変わってるし、なんか刀身の取り方とかが違ったりして、うん、なんかすげえ違和感あるみたいな。
前のようなのとはちょっとやっぱもう違うんだ、うん、時間が経ってると。
ちょっと違うね。なんかそれをちょっと。うん、どうしようかなとか思って、まあイベントとかもう1枚だから全然いいんだけど、
なんかもう3年前に組んだそのアルテミスのスクリプト仕様とかも、3年前の俺をぶっ殺したいみたいな、こんなわけわかんないことになって
るありました。もうなんかなんだよこのコメントみたいな。
そうそう、でももうかあの広報互換性があるんでそこで修正できないみたいな。
3年前もタイムマシンで3年前も3年前の三影さんを殺して三影さんがいなくなるっていうタイムパラドック
スがシュタインズゲー世界線を 1% を超えた瞬間でみたいな、うん、そこを素人に、ああでもちょっと時間がないのでまた次回あるなら、
うん、
じゃあそろそろ言い残したこと一言ですね。
あ、そうですね、もし質問とかがある方、うん、メールとかメールフォームはホームページからありますので、ホームページからメールフォームで何かまとまった質問とかを書いて送っていただければ次回のラジオでお答えします、
うん、
いわゆる普通のラジオにある普通オタのコーナーがありますので、ぜひそこに向けて気軽に質問かつまらない雑談ネタでも送ってみてください、
うん、はい、
よろしくお願いします。
はい、そう、イラストというかイベント絵とか全部新規になります。はい、というわけで、あと
2分ぐらいですね。2
分くらい。言い残したこと、いつも恒例で何かあります。言い残したことは、とりあえずそうですね、新作、新人さんの募集したシナリオを今着々と終焉と同時進行しております。ちょっと来月くらいから一応サイトとかもオープンして。どんな感じかなみたいな、一応なんか選評とかで内容はちょこちょこ喋ってたけど、うん、どんなものかは実際皆さん全然わかんないと思うので、
うんうん、
内容紹介まだ踏まえてしていきたいと思います。そしてそれがある程度進んだ頃に、第2期の募集も予定しておりますので、ちょっとシナリオライターみたいなことをやってみようかなくらいの、やってみようかなくらいのやつは送ってこなくていいわ。やりたいな、まっさに絶対やるくらいの気合を持った、西洋の志を持った人が送ってきてください。狙いハードル高いですね。
そんな感じ。
そんな感じです。
うーん、じゃあ、まあ、まあ僕はなんか急遽決まった2個目のやつのプロットをこう考えなきゃいけない、まあ、いやあるんだけど、うん、多分今見たらまたうわっとかになるから、そこを練り直す予定で頑張ります。じゃあ白夜、
僕ね、総合病院からね、健康だっていうお墨付きをいただいたんでね。
おおめでとうございます。
素晴らしい。知見の話したじゃないですか。
あ、はいはい、
それで実はその予備検査が合格して、
うん、
もう投薬寸前まで行ったんですよ、うん、ただ俺より10歳若い人に取って代わられちゃったんだけど、
あ、
やっぱちょっと若さには勝てなかったけど、でも生まれて初めて点滴までやって
残り1分、 じゃあカズさん。
ああどうも、今日はお招きいただきありがとうございます。またぜひ機会がありましたら呼んでください。いや
そうそう、普通に毎回呼ぶ。じゃあ三影さん。
もうあの本当にご迷惑でなければリアルでレギュレーステーションしますんで、また機会があったら、
ま、タイミングのあるというか何回でも、
何回でも、
もうぜひあの呼んでいただければと思います。本当今日はどうもありがとうございました。
こちらこそ、
アルテミス先人最高。
ありがとうございます。
なんか宗教みたいになってど
こで最高みたいな。
じゃあお相手はは
い、お相手はウィデンと
武田と
白夜でした。
はい、あと本日のゲストは、
本日のゲストは
カズです。
はい、
アルトネ先人の三影でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様でした、
はい、
で
次回来月下旬の放送を予定しております。
はい、というわけで残り10秒です。
まあ、これ適当にブツッと切れちゃうからね。